こんにちは、Gです。今日はですね、前回お話しした大目的に関して少しちょっと説明が分かりにくいところがあったかなと思うので、その補講をしたいと思います。でですね、前回お話した内容が、ちょっと分かりにくかったんじゃないかなと思うのが、私の説明がですね、その人生軸っていうか、その自分自身の人生そのものにおける大目的、中目的っていう捉え方の話と、仕事ですね、特にコンサルタントとかアドバイザーとして仕事をする上でのプロジェクト単位、もしくは企業単位、クライアント単位でいう大目的っていうのがですね、ちょっと私の説明が下手で、それをいっぺんに喋ってしまった。だからちょっとそれがこう混ざり合って混乱してしまったんじゃないかなと思っています。でですね、例えば人生の大目的っていう風なのを考えたら、本当に1個しか大目的は出せない、一番最上位の階層の究極のゴールだっていう風に言うんであれば、幸せになることでそれしか言えないんじゃないだろうかとか、例えば企業の最大ゴールであれば利益を上げることになってしまうんじゃないかっていうのは正しいんですね。その通りなんです。だけどそれをさらにどういう意味を持っているかとか、細分化していくこととか、特にそれが人生においてとか仕事において細分化がそれぞれ別の意味を持ってくるんですね。今日はちょっとその話をしたいと思います。そしてまずはですね、まずは人生の話をしますね。これはライフスタイルというか、自分の生き方、人生の目標についての話です。で、この場合、人間っていうのはですね、そもそも、もうたった一本の柱というか、一本の軸っていうものではなくてですね、あなたの人生、あなたっていう軸そのものは、例えば仕事であったり、家庭であったり、趣味であったり、もしくはもっとプライベートであったり、いろんな柱がですね、こう組み合わさってできてるんですね。で、その、別々のもの、いろんな柱っていうのは一つの領域ですね。仕事領域、家族領域、趣味の領域、プライベートの領域、この領域の中でもさらにそれが、例えば家族であれば、彼氏、夫としての自分、役割で、子供から見た親である父親としての自分の役割、そして自分を育ててくれた親から見た子供としての役割の軸、そして親戚から見たいとこの〇〇さんみたいな意味合いでの軸だとか、そういういろんな小さな役割というか、小さな領域がこう重なり合って、いろんなあなたが重なり合って、であなたの家庭という一つの領域を構成しているわけですね。これをよく心理学とかでペルソナっていう言い方をする場合もありますよね。あなた、そういう側面というか、夫としてのあなたの仮面、つまりペルソナ、父親としてのあなたのペルソナ、子供としてのペルソナ、そういうふうに言う言い方はありますけど、イメージとしてはそういうふうにあなたっていうものを構成している細かい要素がたくさんあると、ロープを想像してほしいんですけど、ロープっていうのは一本のロープでも、よく見たら 4,5 本のもうちょっと中くらいのロープがこう絡み合ってというか、編んであってできている一本のロープなんですよね。じゃあその中くらいのロープっていうのをさらにほぐすと、もっと細かい糸がこう、編まれてできているんですよね。その細かい糸っていうのももっと見てみると、もっと細い糸の繊維が絡み合ってできているんですね。あなたの人生っていうか、人間の人生もまさにそうで、あなたの一本の人生っていうのがあっても、よく見るとそれが家庭であったり、仕事であったり、趣味であったり、そういう大きく 4,5 本の、柱、領域が絡み合って一本のあなたという軸を作っていると。で、それはどんどんどんどん細分化できるんですね。で、大目的の話に行きますけど、あなたの人生そのものっていう一番太い柱、一番太い領域で見た場合、大目的っていうのはあなたの人生のゴールですね。あなたの人生の目的、 これが一つまず大目的っていうのがあります。そしてそれをちょっとほどいたあたりの家庭におけるとか仕事におけるとか趣味におけるっていうふうな、そのもうちょっと細かいところの柱の中にも、ゴールがそれぞれあるわけです。だからこのゴールも大目的といって構わないわけですね。でさらにそれを細かく解きほぐしていくと、さらに小さな領域、小さな世界、小さなペルソナが出てくるわけですね。でもちろんこれらそれぞれに対しても小さな大目的が本当はあるんですけど、もうあんまり全部大目的大目的大目的と言ってくると、重要度がいい加減になってしまうというか、結局大目的っていう言葉をつけた瞬間に人間の頭の中ではこれも大目的、あれも大目的、それも大目的になっちゃうんですね。大目的っていうひらがな6文字の言葉で人間は理解してしまうので。だけど同じ大目的と言っても、それはどの領域、どの世界の大目的なのかっていうのを意識してないと、全然重要度の違う、全然価値の違う大目的をどうしてもこうごっちゃにしてしまう可能性があるわけです。だから大目的っていうのは基本的に1個だよ、究極的には1つだよっていうのは、人生のあなたっていう一人の人間の大目的っていうのが1つ本来あって、それを構成するために必要な柱、何本もの柱のそれぞれにもう1つその領域の大目的があると。でそういうふうに理解してもらえれば結構こう分かるんじゃないかなと思っています。そしてここでもう一つ言っておきたいのは、じゃあその人生の目的って言ったら、いや幸せになりたいってことでもうそれみんなそうじゃないんですかっていうふうになると思うんですよね。でもちろんそうなんです。一言で言っちゃうとそういうことなんですね。不幸になりたいって人もいない、あんまりいないでしょうし、幸せになりたい、一言で言っちゃえばそうですよね。ただしその内訳っていうか、どのようにして幸せになりたいか、あなたにとっての幸せって何なのかっていうことをですね、きちんと自分で考えて分解して考えて理解しておくこと、これが重要になるんですね。それがなかったら同じ言葉を言っていても、 なんかよくある仕事とかでよくいるそのいいようなこと、すごくいいことを言ってるようで、実は中身が空っぽ、実は何も言っていない人と一緒になっちゃうんですよ。つまり言ってる言葉は同じでも、その言葉にきちんとした裏付けやバックボーンがあるのかないのかで、その言葉の価値っていう意味は全然違いますよね。だからその大目的はって聞かれたら、これ本当前回のミッションの設問もよくなかったんですけど、大目的はって言われたら幸せになることですで別にみんな同じなんですよね。だけどどのようにして何をもって幸せなのか、自分は何が幸せだと思うのか、そこを自分がちゃんと考えておかないと意味がないっていうことになるんです。で、人生に関してはこれぐらいでちょっと一旦区切ります。そして今度会社単位で話す、大目的の話ですね。でまずですね、分かりやすい形で言えば、会社っていうのもですね、さっきの人生みたいな大きな軸で考えると、一番大きな単位としてその会社そのものがあるわけですよね。で、グループ企業があるような、もっと大きいところでしたらグループ全体を指すこともありますけど、会社があってその中で部署ごとっていうふうな分かれ方がありますね。でその部署ごと部門ごとの中でも、さらにプロジェクトごととか、目標ごととか班ごとっていうふうな細かいところに分かれていきますよね。でその中で例えば、コンサルを求められたりアドバイスをする、もしくは自分がそれにプロジェクトに関わるっていう話で言えば、プロジェクト単位、何か新商品の販売とか、そういうプロジェクト単位っていうところまで分けられますよね。でこの中で、この人プロジェクトの中で、意識共有をしたり、いろんな人とこう一緒に同じ方向を向いて同じゴールに向かって進んでいくために、プロジェクト単位の大目的っていう風な言葉の使い方、言い方をすることもあります。 仕事においては大目的っていうのはそもそもこういうふうに使うことの方が多いと思います。で、プロジェクト単位の大目的っていうのは、例えば商品を売ることとか、今期の売り上げを何パーセント増しにすることとか、そういうふうなところですね。でお客さんの離脱率をこれだけ下げることっていうふうな大目的がそもそもあるわけです。でそれをするためにじゃあ何をすべきかっていうのを細かく分けていけるわけです。でここからは、前回の最後の方に話した内容になると思うんですけど、大目的、そもそもやりたいことはこれですよねっていうことを全員がきちんと理解していれば、それはリソースが足りないからとか、それは現実的じゃないからとか、それは時間がかかるからとか、リソースですね、それはやりたくないからっていう、そういう言い訳では、言い訳を判断基準にはできませんよと。大目的にどれだけ貢献するかが判断基準になりますよっていう話でコンサルができる、話を進められる、だから重要だっていうことですね。ただここでもう一つ追加するとしたら、やっぱりアドバイザーコンサルタントとしてはですね、どの、領域の規模で相手を見るのかっていうことを考えてほしいんですよ。つまりプロジェクト単位で言うのであれば、これをやればいい、あれをやればいいっていうのはいっぱいあると思うんですよ。でももう一つ上の領域、もう一つ大きな領域で、その部門単位で考えたらどうなるのか、会社単位で考えたらどうなるのか、そういったことまでですね、自分のその自分がこう意識を広げればですね、この小さな、この人プロジェクトとか、この人経費削減をするためにはこうすべきだけど、もう一つ大きな次元で見れば、もう一つ大きな領域で見れば、こうじゃなくて実はこっちなんじゃないかっていうふうにも考えられるわけです。そしてもっともっと大きい視点に立てば、御社はこうすべきじゃないですかと、だからこういう新商品を作ってこれを売りたい、これをインターネットで販売したいっていうご相談ですけど、御社はそもそもこんなものを作って売る会社じゃないんじゃないですかっていう話まで行くわけですね。これが小さな小さな、その人プロジェクト単位とか人相談単位でものを見てしまうと、すごく表面的な薄っぺらいアドバイスになっちゃうわけです。そうするとそのプロジェクトが成功失敗っていう時にですね、そもそも成功しても意味がないとか、成功するわけがないプロジェクトもあるわけですね。だってそもそもの考え方が、コンセプトが間違ってたら、それをいくら上手にやってもやっぱり結果は間違うというか、うまくいかないんですよね。そこにあなたのリソース、コンサルタント力をつぎ込んだって、結局なんだ、コンサル頼んだけどうまくいかなかったなで終わっちゃうわけなんですよね。だから、いや、そもそも間違ってるんだったら、そのそもそもが間違ってますよって言わないといけない。それが正しいのか正しくないのかっていうのは、その相手が向かっていく大ゴール、大目的がしっかりしていないと、それが正しい間違ってるの判断基準もできない。だからプロジェクト単位でももちろん 大目的っていうのはあるし、もう一つ大きな、例えば部門単位とか会社単位での大目的っていうのもちゃんと考える。でその大目的に最適化して進んでいくための思考っていうのをやっていく必要がありますよっていう話なんです。で、本当これがなかったら、本当にもう言われたことに対して、ああそれはねっていうふうに答えているんだったら、例えばですけど、変な話、その会社のよくある営業マンとかと変わんないですよね。こういうことしたいんだけどって言われて、あ、それならこういう商品がいいですよ、お持ちしますわっていうような話をする。ありそうですよね。例えばその税理士とか、そういう事業の人もそうですよね。こういう税 の対策したいんだけど、今期こうもうちょっと節税したいんだけどって言われたら、あ、じゃあちょっとデータ見せてください、こうやってこうやってこうやったらいいんじゃないですかっていう話をして、よかった、じゃあそうしようっていう話になる。だけどもっと大きな規模、会社単位で見たら、それをすべきじゃなかったりとか、結果としてそれをやったせいで後でもっと余計な苦労をする羽目になったり、後で売り上げが落ち込んだり、お客さん騙すようなことをするのもある意味そうですよね。もっと長い、高い長期的な視点で見れば、そういういい加減な商品を出すとか、お客さんに黙ってリリースするとか、レベルの低いサービスを出すとか、 うん、そういうふうなものはできないはずなんですね。でも小さなゴール、うん、今回売り上げを上げるとか、今期でいくらまで達成するとか、そういう短期的なものに目を奪われるとそういうことをやっちゃうわけですよね。そして得てしてサラリーマンとかそういう人はもう目の前にしか目が見えてない、本当にもう目の前にぶら下がってる人参しか見えてなくて、走り続けてる人が非常に多いので、アドバイザーであるあなたはもっと長期的な視点でものを喋らないといけないということですね。で、その長期的な視点でものを喋るために必要なことっていう基準が大目標であると、そういうことです。はい、本当今回ミッションの内容もですね、人生の、うん、目標、大目標は何ですか、それはもう幸せになること、うん、それしかないですよね。まあ、会社に関しては例えばその営利組織であれば、まあ、うん、利益を上げることで、まあ、例えば学校とかであればまた人材育成的なこといろいろあるでしょうけど、まあ、それをですねちょっと問題も良くなかったんでちょっとだけ文章を変えてますけど、それに関して自分で特に内訳的な意味で、うん、考えるっていうことに非常に意味があるので、ちょっとそういう風な視点でちょっとやってみてください。それでは以上です。